祈りをします。憐れみ深い恵み深い天の神様、今日主の日にこうして私たちを礼拝へと招いてくださり感謝をします。あなたは今日私たちにお与えくださる御言葉をどうぞ私たちが信仰を持って聞き取ることができるように、何よりもどうぞ私たちに聖霊を与えてください。聖霊が御言葉と共に働いて、私たちの心のうちにあなたの御言葉を、命の御言葉を信仰を持って、また信仰と従順を持って受け取ることができるようにお導きください。感謝をして主の御名によって祈ります。
アーメン。
では今朝の聖書の御言葉を読みしたいと思います。マルコによる福音書3章の31節から35節までです。マルコによる福音書の3章の31節から、新約聖書の66ページです。3章の31節、イエスの母と兄弟たちが来て外に立ち、人をやってイエスを呼ばせた。大勢の人がイエスの周りに座っていた。ご覧なさい、母上と兄弟姉妹方が外であなたを探しておられますと知らされると、イエスは、私の母、私の兄弟とは誰かと答え、周りに座っている人々を見回して言われた。見なさい、ここに私の母、私の兄弟がいる。神の御心を行う人こそ私の兄弟姉妹また母なのだ。今朝はこの御言葉からご一緒に聞きたいと思います。今日のところは31節から35節までの短い箇所ですけれども、これを読む私たちにとても深い印象を残す御言葉ではないかと思います。直接にはイエス・キリストご自身の母と兄弟たちがカファルナームにいた主イエスのところにやってきた、まあ、こうしたことに発端があります。それは先の21節に記されたこういう言葉ですね。21節に、身内の人たちはイエスのことを聞いて取り押さえに来た。あの男は気が変になっていると言われてたからである。まあ、こうしたことがきっかけになって主の家族がここにやってきたのであります。ナザレからやってきたイエスとかいう男は、言うことをやっていることがどうもおかしい、正気ではないのではないか、気が変になっているではないか、まあ、こうしたことが人々の噂になっていたようであります。まあ、これを聞いて身内の人たちは取り押さえに来た。またエルサレムから下ってきた律法学者たちはその噂を確かめ調査し、必要なら捕らえようとしてやってきたのであります。全く立場の違った人々ですけれども、共通しておりますのは主イエスキリストに対する無知、無理解であります。こうしたことを踏まえた上で、今日のところでは新教徒訳ではイエスの母、兄弟、まあ、こう兄弟がつけられていますように、主によって、主イエスキリストによって作られる誠の家族、真の家族、主キリストの作る家庭とは何か、まあ、こうしたことがここで教えられていると思います。31節、イエスの母と兄弟たちが来て外に立ち、人をやってイエスを呼ばせた、こう記されています。ここで改めてイエスの母と兄弟たち、さらには32節では姉妹たちが登場することについて考えておきたいと思います。母とは私たちもよく知っておりますマリアであります。兄弟たちとは誰か、カトリック教会においてはマリア崇拝との関係で、マリアの処女性を使用する、まあ、こうしたこともありまして、これは文字通りの肉の兄弟ではない、そうではなくて親族である、まあ、こう考えているようであります。 けれどもプロテスタント教会においてはこれは文字通りの肉の兄弟であり、また姉妹、まあ、つまりイエス・キリストの弟であり妹たち、まあ、こう考えています。こう理解しています。6章の3節にこのことが記されておりまして、こうした兄弟たち姉妹たちについてこう言われています。6章の3節、この人は大工ではないか、マリアの息子でヤコブ、ヨセ、ユダ、シモンの兄弟ではないか、姉妹たちはここで我々と一緒に住んでいるではないか、こう記されています。こうして母と兄弟たちがカファルナウムの主イエス・キリストのところにやってきたのであります。その理由ははっきりしています。あの男は気が変になっている、こういう人々の噂を聞いて、いても立ってもられず取り押さえ取り戻そうとしてイエス・キリストのところにやってきたのであります。カファルナウムのこの家はシモンとアンデレの家であったと思われます。そこでは32節にありますように大勢の人がイエスの周りに座っていた。そしてご覧なさい、母と母上と兄弟方が外であなた方を探しています、こう知らされた、こう言われています。大勢の人がイエスの周りに座っていた。彼らは何をしていたのか、座るということはラビ、つまり教師の話を聞く姿勢でありますから、彼らはラビ、教師である主イエスの周りに集まってその教えを聞いていたのであります。こうした集会の最中にイエスの母と兄弟たちが来て外に立ち人をやってイエスを呼ばせたと、こう言われています。血縁関係ということはあらゆることに優先される、これは日本という社会においてもそうでありますけれども、ユダヤ人社会においてもそうであったようであります。21節に身内という言葉がありますけれども、身内のものとそうでないもの、これを明確にこの瞬別をする、区別をする。それは血は水よりも濃いという言葉がありますように、血縁関係があらゆることに優先されるのであります。これは私たちにもとてもよくわかることなんですね。そういう意味ではイエスの母や兄弟たちが来て外に立っていたというのは象徴的であります。彼らは主イエスを囲む集会の一員ではありません。まだそうではないんですね。どこまでもこの習慣の外に立っていた外の人間であります。昔高津教会におりました一人の人、一人の兄弟がまだ信者でない時にご病気の奥様を介護して教会の入り口まで連れてきてご自身も入らずに帰ってしまう。そして集会が終わる頃に迎えに来て、そしてこのまた家に連れて帰る、こういう時期があったそうであります。この方は信者ではなかったんですけれども、そうした時期を経てですね、奥様が信者ですね、奥様の信仰を通してやがて導かれて信者になったんですね。この方は東大の国史学を学ばれた、大変キリスト教とはこの大変反するですね、対立的なところに立ってた人であります。けれども、こうしたことを通して信仰に導かれた方です。もともと毎日新聞の記者をしておられたというふうにも聞きました。晩年になりまして一時期この西谷の憩いの家にもしばらくおられた方です。でこういう方がこの導かれる、これはまさに教会の外に立っていた人がこの教会の内側にですね、教会の仲間、 信仰の仲間にこの加えられるというこの一つのこの見本であります。神様は不思議な力でこうしたこの信仰を私たちにこの導いてくださる、まあ、こういうことをですね、私たちはそうしたことからもこの知ることができるのであります。イエスの母と兄弟たちが外に立ち、人をやってイエスを呼ばせると主イエスにこう伝えられたというんですね。32節後半、ご覧なさい、母上と兄弟姉妹方が外であなたを探しています、とこういうんですね。探しているというのは主イエスの所在を探しているということではもちろんありません。所在は分かっているんですね。この集会の中にいるのですけれども、家族からしますとイエスは自分たちの手元にはいない、いわば自分たちから失われているのであります。その失われた自分たちの家族をイエスを自分たちの手元に取り戻そうとしている。それは確かに血肉の愛から出た行為に違いないのであります。ところがそれに対して、そうした思いに対してイエス・キリストは33節でこう言われました。イエスは私の母、私の兄弟とは誰かと答えた。私の母、私の兄弟とは誰か、大変冷たい拒否の言葉、まあ、こう響いたかもしれません。もちろん訪ねてきているのがご自分の母であり兄弟たちであるということを知らないわけではないと思います。人連れで聞いてちゃんと伝わっていなかったのではないか、まあ、こう考える人があるかもしれませんけれども、もちろんそうではありません。ちゃんと分かった上で主イエスはあえてこう言われたのです。私の母、私の兄弟とは誰か。なぜイエス・キリストはこういうふうに言われたんでしょうか。大変冷たい拒否するような言葉を語られたのでしょうか。私たちが身内の者からこうした言葉を聞きましたらショックで腰を浮かすかもしれない、まあ、こういうそういう言葉であります。家族にとっては衝撃的な言葉であるかもしれません。それはある意味で目を覚まされる言葉であったかもしれないと思います。どういう意味だろう、なぜこんな言葉を語るんだろうか、そういう思いがあっただろうと思います。当たり前のように家族なら迎えてくれる、温かく迎えてくれるであろう、親しい言葉をこのかけてくれるだろう、こう考えておりました。家族からしますと突き放されたような、そういう言葉であっただろうと思います。もう二度と訪ねてこない、まあ、そんな思いをこの抱いたかもしれません。でもそうしたまさにショックを受け目を覚まされるような言葉であればこそ、これに続くイエス・キリストの言葉をしっかりと聞くべきであります。34節の言葉です。周りに座っている人々を見回して言われた。見なさい、ここに私の母、私の兄弟がいる。イエス・キリストは周りに座っている人々を見回してこう言われたのであります。見なさい、ここに私の母、私の兄弟がいる。周りに座っている人々、ここには大勢の人がいたであろうと思います。病気の、いろいろな病気に苦しむ人々があったでありましょう。また悪霊に苦しめられている人々もいたかもしれない。また罪人と呼ばれる人々や徴税人もここに加わっていたかもしれないと思います。母親に抱かれた幼児や幼子もいたかもしれません。彼らは皆主イエスの周りに集まって、そこに座って語られる主の御言葉に耳を傾けていたのであります。イエス・キリストの語る言葉に耳を傾けていた、 多様な人々がただ一つ主の御言葉に耳を傾けていた、まあ、こういう光景であります。これはまさに私たちの教会、私たちのこの礼拝の交わりそのものであります。主はこう言われました。皆さん、ここに私の母、私の兄弟がいる。イエス・キリストを囲み、イエス・キリストによって語られる御言葉を囲む交わり。皆さん、私の母、私の兄弟がいる。こう言われたのです。ここに神の家族がある。こうイエス・キリストは宣言なさいました。ここに神の家庭がある。力強いイエス・キリストの宣言の言葉であります。以前申し上げた教会を母なる教会として捉える、まあ、こういうことを申し上げたことがあります。各教会70周年の記念宣言の中に出てくる言葉であります。教会を母なる教会として捉える、まあ、これはもちろんこの新しくこの発明した言葉ではないんですね。まあ、宗教改革者のカルバンという方が、まあ、すでにこの言っておりましたことであります。もうそれを改めて、まあ、教会をこの母なる教会として捉えるというこの理解をこの、まあ、改めてこの取ったのであります。つまり教会が母なる教会として御言葉と聖餐を囲む教会、イエス・キリストを中心としてイエス・キリストの御言葉と聖餐を囲む、そういう交わり、これが教会であるということであります。まあ、これは大変豊かな私たちの理解だと思うんですね。教会っていうのは単に私たちがこの、それぞれの思いを持ってこの集まってるだけではない。そうやってこのキリストによって不思議な仕方で導かれた私たちが神の教会、神の家庭、ファミリーとして私たちがこの教会に加えられている、この交わりに集められている、こういう恵みであります。これは私たちにとって大変大きな感謝であります。そうしますと、こうしたことを聞く私たちにもう一つの不安が頭をもたげてくるのであります。それは何かと言いますと、イエス・キリストのことを心配して連れ戻そうとしてこの訪ねてきた母や兄弟たちのことであります。彼らはどうなるんだろうかと、こういう私たちの思いであります。それは単に彼らのことというよりも、まあ、それもあると思いますけれども、私たちの肉の家族のことであります。私たちにはそれぞれ肉の家族があります。家族全員がこの信者である、まあ、そういうことは大変感謝なことですけれども、そうでない家庭というのは私たちにはたくさんあるんですね。そういうこの未信者の家族がどうなるんだろうかということであります。まあ、こうした私たちの不安、まあ、こうした私たちの心配ということが頭をもたげてくるのであります。まあ、これはもっともなことだろうと。ただ私たちが覚えたいのは、イエス・キリストはここで訪ねてきた肉の家族、母や兄弟たちを決して突き放してはいないということであります。大変厳しい言葉でイエス・キリストは語られましたけれども、冷たい突き放すような言葉ですけれども、決して本当の意味で突き放してはいないんだと。むしろ、見なさい、ここに私の母、私の兄弟がいる。御言葉を聞いて、御言葉を聞こうとして集まっている。ここに私の母や兄弟がいる。ここに私の家庭がある。こう言われる言葉によって、イエス・キリストはここに母や兄弟たちを招いておられる。そういうことができると思います。私たちがよく知っております 使徒言行録の16章の31節に、使徒言行録の16章の31節にこういう言葉があります。聞いとってくださっても結構ですが、使徒言行録の16章の31節、主イエスを信じなさい、そうすればあなたも家族も救われます、とこういう御言葉であります。主イエスを信じなさい、そうすればあなたも家族も救われます。これは必ずしも芋づる式に未信者の家族や夫や妻が救われるということではないのですけれども、主の御旨のうちにある家族やあるいは夫婦関係を通して、他では味わえない特別な主の恵みと祝福が与えられている。なお今未信者である家族、夫や妻に対しても他では味わえない神様の特別な恵みと祝福がそこにある。これは私たちが主観的にどう思うかではないんですね。神様の恵みによってそうしたものが与えられている、こういう約束であります。そうでありますから、私たちはこうして御言葉の約束を信じて希望を失わないようにしたいと願うのであります。イエス・キリストは事実、福音書において母マリアや家族を深く愛しておられたということがよくわかるのであります。母マリアはやがて教会の中に生き、教会の仲間に支えられて、その生涯を全うした。こう考えておかしくないのであります。また、使徒の働きを言いますと、主の兄弟ヤコブという人物が登場してまいります。この人は明らかにイエス・キリストの兄弟、イエス・キリストの弟であります。彼はエルサレムの教会の主導的な働きをした人物であります。このようにイエス・キリストは肉の家族をも決して神の家、神の国の外に立たせたままにしておくことはありません。そうではなくて、まことの神の家の一員に加えられるようにと招いておられます。私たちもそうした主の約束の御言葉、主の御言葉の約束に導かれて、私たちも望みを持って私たちの肉の家族への証、そうしたことに私たちは仕えていくのであります。見なさい、ここに私の母、私の兄弟がいる、こう言われたイエス・キリストの言葉は、ですから主イエス・キリストの招きの言葉です。見なさい、ここに私の母、私の兄弟がいる、御言葉を教会が、主の御言葉を囲む交わり、主の御言葉を聞き聖餐に預かる、こうした礼拝、こうした交わり、こうした家庭、ここへ全ての人が招かれておる。私の身近な愛する家族もこうした交わりへと招かれているのであります。そのことを私たちも覚えたいのであります。この教会は御言葉を囲む交わりであるとともに、聖餐を囲む交わりであります。今日も礼拝において聖餐が共にこの言われますけれども、御言葉と聖餐、それはイエス・キリスト、それによって私たちがイエス・キリストとの命の交わりに預かるということであります。教会がそうした交わりであるということを覚えた。こうしたことを私たちが抜かしてしまいますと、こうしたことのない、単に私たちが集まっているだけでありますならば、これは教会とはなりません。単なるサロンであります。そうではない。教会はいつもですね、この礼拝においてそうであるように、御言葉と聖餐を囲む、ここに誠の教会の姿があります。そしてこの教会に全ての人が招かれておる、 イエス・キリストによって招かれている、まあ、そうしたことを私たちは覚えたいと思います。さらに主イエス・キリストはこう言われました。35節で、神の御心を行う人こそ私の兄弟、姉妹、また母なのだ。神の御心を行う人こそ私の兄弟、姉妹、母なのだ。まあ、イエス・キリストはご自分の周りに集まっている人々を見て、私の母、私の兄弟がここにいる、そう言われた。でさらに、神の御心を行う人こそ私の兄弟、姉妹、また母なのだ、こう言われたのであります。神の御心を行う人、まあ、こういう言葉を聞きまして、私たちはどのようなことを考えるでしょうか。神の御心を行う人、良き技、良き行い、愛の技を行う、こうしたことを私たちはこの頭に描くかもしれません。でそれはもちろん間違っていないと思います。それは正しいことであります。ただここで神の御心を行う人、こう言われますのは、ここに主イエスの周りに集まっている人々、そして主によって語られる御言葉に耳を傾けている人々、そういう人々であることは間違いありません。主のもとに集まって主の御言葉に耳を傾けている、こういう人々、こういう人々こそ神の御心を行う人、そういうことができるのである。改めてここで神の御心、まあ、こう言われています言葉は、福音書において、このマルコの福音書においてはそう多くは語られていません。神の御心、まあ、これは大変にこの聖書にいくつも出てくるとこう思いますけど、このマルコの福音書においてそんなに多くは語られていないんですね。こことそれから14章の36節、マルコの14章の36節、92ページですけど、そこで そこにもあるんですね。そこをちょっとご一緒に読んでみたいと思います。14章の36節ですね。イエス・キリストのゲツセマネでの祈りの言葉であります。14章の36節、ゲツセマネでの主の祈りの言葉であります。14章の36節、お読みしますと、アバ父よ、あなたは何でもおできになります。この杯を私から取り除けてください。しかし私が願うことではなく御心にかなうことが行われますように、まあ、これはイエス・キリストの切実な祈りであります。アバ父よ、あなたは何でもおできになります。この杯を私から取り除けてください。この死の杯を、苦しみの杯を私から取り除けてください。しかし私が願うことではなくて御心が、あなたの御心が行われますように、こう祈られたのであります。十字架を前にして恐れつつ、しかし父なる神の御心が行われますように、こう祈られたのであります。そこで主は語られる神の御心というのは、これは厳しいものでありました。そんな厳しい神の御心を前にして私たちはどうだろうか、こう思いますと、そんな御心は私たちはこの負えない、まあこう私たちであれば恐れたじろいでしまうに違いないのであります。けれども、ここで主イエス・キリストが負うべき御心とは、私たちの贖いのための十字架でありました。私たちの罪の許しのための十字架の死でありました。 今日のところに登場してまいります主から私の母、私の兄弟、姉妹、こう呼ばれた多くの人々、そして主の弟子たちはイエス・キリストに対してどうであったかと言いますと、主の十字架を前にして逃げた人々があります。またこのものを十字架につけろ、こう叫んだ人もそうした中にいたかもしれません。それは考えてみますと、私たちと同じであるかもしれないので、そこにはなおイエス・キリストに対する背きや裏切りの罪を抱え込んでおる、そうしたものをなお、そうした罪と弱さをなお抱え持っている、そういう人間であります。イエス・キリストが仰ってくださった父の御心は、こうした罪や弱さを担う私たちの贖いと救いと許しのための十字架であったのである。私たちはこのイエス・キリストの十字架にただ担われています。こうしたイエス・キリストが私たちのために仰ってくださったその十字架に私たちは担われています。あるキリスト者であった一人の教師が書物の中でこういうことを言いました。それは短い言葉ですけれども、大変印象的な言葉であります。幼子のように徹底的に神の恵みの賜物を受けること、幼子のように徹底的に神の恵みの賜物を受けること、神の恵みの賜物として祝福を受けること、徹底してそれをすること、これが第一のこと。そして第二のことは、真実一途の生活を終生変わらずに貫くこと、こう言われました。幼子のように徹底して神の恵みを受ける、神の祝福を受ける、これはある意味で受け身であります。そしてそれに続いて、真実一途の生活を終生変わらずに貫くことだとこう言いました。幼子のように主の御言葉を聞いてその恵みに生きる、これは受け身ですね。私たちが礼拝において主から受ける恵みであります。そしてその恵みに生かされて真実一途にもちろん私たちの生活はあれもしなければならない、これもしなければならない、あれにもこれにも心を配らなければいけないことがあるけれども、そうしたことが一つの方向を向いている、イエス・キリストの神様にこの一本の道、ここにつながって終生一途にイエス・キリストに向かう、そういう生活、これが私たちにとって必要なことだとこう言われたのです。神の御心を行おうと願う私たちにとって大切なこと、何よりも欠かしてはならないことは、何よりもまず私自身がキリストの十字架に担われている、キリストの十字架の御言葉に生かされていることであります。それを私たちが味わい、そしてその喜んでその恵みの御言葉に生きることであります。そうした主の恵みに生きる、こういうところから私たちのイエス・キリストへの真実一途の生活も生まれてまいります。今日私たちの時代、私たちが真実一途に生きるということが大変難しい時代になりつつあります。私たちの信仰を全うするということが難しい、そういう時代に入りつつあります。 イエス・キリストだけを主と崇め、信じて生きることが難しい、ある意味での信仰の苦難の時代、まあ、そういう時代に入りつつある。もうすでに入ってるかもしれないと思います。しかしそうした私たちが信仰を全うする、そこには大きな私たちの祈りや信仰の戦いが必要とされる時代、こういう時代にあるからこそ、私たちは主の教会、主の教会に加えられて、神の御言葉を聞いて聖餐に預かって、私たちが主と共に生きる、主に生かされる、そこから幼子のようにそういう恵みに預かって、私たちが真実一途にイエス、ただイエス・キリストを目指してこの方と共に生きる、こういう私たちの信仰の歩みが導かれてくるのであろうと思います。それは私たちの何か頑張りということではないと思います。主に導かれて、聖霊に助けられて、私たちは主と共にそうした信仰の歩みを続けることができるのであります。今朝そうしたことをこの御言葉から覚えたいと思います。お祈りをします。恵み深い天の神様、今日もあなたが私たちにこの御言葉を与えくださって心から感謝をします。あなたが私たちに今日も御言葉を与えくださりありがとうございます。また見える御言葉である聖餐に預かろうと願います。どうぞこの聖餐の祝福をもあなたがお持ちください。感謝をして主の尊い御名によってお祈りします。アーメン。それでは続きよろしいですか。賛美歌の194番、190番を歌いまして、その後お聖さんに預かりましょう。194番です。
Amen. ください。